人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は九州産業大学美術館で開催中、もしも大辻清治の写真と言葉展について取り上げていきます。助手席には当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
久しぶりにね、社内収録ということになりますが、そうですね、ここどこですか？
はい、九州産業大学美術館にやってきております。
番組としては初めて訪れるとこですね。
そうなんですよ、長らくね、取材に来てみたかったところにやっとお越しする、することができました。
はい、
はい、で今回ね、展示されているのが、佐藤さん先ほど名前挙げていただきましたけど、うん、もしも大辻清治の写真と言葉展ということで、うん、非常にですね、僕も自身も、うん、お恥ずかしながら、この大辻清治というですね、うん、写真家のことを今回のこの展示があるまで存じ上げなかったんですけれども、うん、こうやって取材に伺いましてですね、うん、お話聞いてみると、そして何より展示を見てみると、うん、とんでもないことでございました。
ねえ、
はい、めっちゃハッスルしました
ね。えというわけで、美術館の館長、そして芸術学部写真映像メディア学科教授でいらっしゃいます帯方金一さんにお話を伺っております。インタビューをお聞きください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お邪魔しております。
はい、帯方さん、まず、この九州産業大学美術館というのがどういう場所なのかというのを、ちょっとまず教えていただいてよろしいでしょうか？
はい、福岡市東区にある九州産業大学のキャンパスの中にある美術館なんですけれども、九州産業大学は芸術学部という学部が、50年前ぐらいに作られて活動しているわけですけれども、その芸術学部というところですので、いろいろこう学生にこう見せる教材用に、いろんなジャンル のアートやデザインの作品を購入してきた歴史があって、少しずつですけど、でそれがそれなりのなんていうかコレクションになってきたってことがあって、これをただその教材っていう位置づけだけではなくて、もっとその公共的にこう開放して皆さんに見ていただけるような形にするべきだろうという声が上がったんだと思うんですね。それで20年少し前に大学内に美術館を作るっていうことになって、発足した美術館です。うん、で、その大学の所蔵しているコレクションを中心にした展覧会を年に春に一度開催し、それ以外に企画展を2回1年の中で、だから大きな、我々として大きい展覧会を年に3回、企画してやっておりますね。それでそれ以外にも、まあなんていうか、いろんな貸し館としてもいろんな方に活用していただいています。うん、
いや、この番組でも何回もですね、うん、取り上げにお邪魔したいと思いながらですね、はい、なかなかちょっとタイミングを得られてなかったんですけど、うん、こうやってお邪魔できて本当に嬉しいなと思っておるところでございます。はい、それでですね、うん、今回、このまさしくその九州産業大学美術館で、現在開催中の展覧会が、もしも大辻清治の写真と言葉というこの展覧会でございまして、うん、はい、これちょっとまず帯方さん、これどういう展覧会なのかっていう、まずちょっと概要をご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、大辻清治という、まあ、写真家がかつていらっしゃったんですね。はい、まあ、20世紀1923年生まれで、2001年に亡くなったっていう、ちょうど20世紀を生きたっていう感じの方なんですけれども、この写真家は、まあ、戦前のシュールレアリスムなんかのことを中学生の頃に知って、それでちょっと目覚めて写真を始めたっていう若者だったんですけれども、自分での創作活動は第二次大戦後に、始めて、まあ、いろいろな過程をたどっていったんですけれども、途中から写真について考える、 写真について、まあ、文章を書くっていうことも比重が大きくなっていく。だから、自分でも写真撮る、それをなんか創作したりするっていうこととある一方で、その写真というメディアをめぐるその様々ななんていうか考察っていうのを、文章にしていくっていう活動をがかなり重要なあのパートになっていく、そういう存在なんですね、うん、であともう一つは教育者としての側面がありまして、最初桑沢デザイン研究所というところから始まるんですけれども、いくつかの大学、それから最後の最後に九州産業大学にかなり高齢になってからですけどたどり着いて、そこで教鞭を取った時期があるっていう、そういう写真家なんですね、うん、で、まあ、ちょっとそういう多面性があり、やや謎めいているというか捉えにくい面があるということで、あの皆さん そんなにその知名度は高くないかもしれませんけれども、その教え子なんかからかなりその優れた写真家がたくさん いろんな時期に輩出してるんです、例えば高梨豊、牛尾田徳子、五条茂雄、畠山直也もはじめとして、それにとどまらないかなり作風的にも幅のあるいろんな人が大津さんの授業を取ったりしたがために、それまで写真をやるつもりはなかった人が写真になってたり、うん、五条さんもそうだし畠山さんもそうなんです。だから大津さんの魔法にかかって写真の方に行って、それで何かあの大きな仕事を残した方がいっぱいいるっていう存在で、まあ、気になる存在なわけですよ。だけど謎だと、正体がいまいち分かんないっていうことで、まあ、あの私自身がそのちょっと調べるっていうことをやってきて、まあ、研究対象の一つの軸なんですけれども、でその仕事っていうのをたどるような展覧会、今までも何度もいろんな形でやってきてるんですが、それのなんていうかたどり着いた、現在形が今の九三大での展示っていうことになりますね。
いやそうだから、あの収録前にもちょっとお聞きしてたんですけど、小日向さんご自身がこの大辻清治の、まあ、言ったら研究を結構本格的にやってらっしゃったっていうことなんですよね。
本格的と言えるかどうか。
本格的ですよ。ね、もうせっかくなんで小日向さんとこう大辻の出会いというか、うん、そのどういうふうにこう知っていったのかっていうのも伺いたいなと思うんですが、
私はあの茨城県にあるあの筑波大学っていうところの学生だったんですね、はいはい、でその時に専攻は、まあ、比較文化っていうコースで、いわゆる文学部的なあの学コースにいたんですね。であの なんかやってた時にですね、あの自分の関心の中に写真っていう領域がこう浮上してきたんですね、うん、だからちょっと写真のことをちょっと知りたいなとか、もうちょっとなんか見て深く考えたいなっていうような、写真を撮るってことじゃなくて、なんかこう、まあ、研究したいなみたいな、そういうようなことがあって、うん、そしてで気づくと同じ大学にどうやら写真家がいるらしいっていうことがこう耳に入って、うん、あの学部としては だいぶ離れたところにあって、自転車で行かなきゃいけないぐらい離れたところにあるんですけど、はい、そこに芸術のコースがあって、そこに大辻清治っていう写真家がいるらしいぞということで、これは会いに行かなきゃいけないなと、うん、もう人見知りもするし、あんまり知らない人を訪ねていくなんてことは僕はもう土台無理な性格なんですけれども、はい、その時はなぜかですよね、大辻先生 その研究室の扉を叩いてたんですよ。それは21とか2の頃ですけどね、うん、でそしたらいて、あの話を聞いてくれたんですね、あのその時の自分の持ってる関心を話して、そしたらですね、ふんふんとかって聞いてるんですよ、うん、で直感的に、あこの人は僕の話を聞いてるって思ったんですね、うん、それでなんか反応でなんか何か本とかを勧めてくれたりしたんですけど、うん、あんまりその科目の人だから話が盛り上がるってことはないんですけども、うん、でもなんていうかこうちゃんとなんていうか受け止めて受け返してきたなっていう感覚があって、そういうのってなかなかないことなんで、うん、おっと思ったことがあって、うん、でそれからなんか時々会いに行ったり、なんかそういうことで面識を得たといいますかね。でだから実質その生きてそこに写真家が動いてるぞっていう本物の写真家に初めて会ったのが大津清治だったんですよ、だからひよこが生まれて最初に会ったのを親と思い込むみたいな感じでですね、はいはい、その調子でずっと 付き合いが始まってですね、それで、まあ、いろんな過程があるんですけど、でも結局そのおついさんが写真家としてどういう仕事をしてきたのかっていうことが あんまり分かんないから、ちょっとちゃんと見たいなっていうことをある時から始めて、それがまあ研究と称して やってきたってことですかね。
じゃあまあそこまであまりその言ったら歴史化されてこなかった大辻さんのそういったお仕事たちを具体的にどういう形でそうやって調査をしていったんですか。
一人でやったことじゃないんですけれども、はい、こう何か仲間というか、まあ、ほぼ年上の人たちでしたけど、はい、と一緒に大辻清二さん その代々木上原にご自宅がありまして、はい、そこの自宅にはこう少年時代から撮影してきたネガフィルムですね、主に、うんうん、それが、まあ、つまり何十年にわたるものがこうそっくりあるわけです、うんうん、でも人の撮った写真のフィルムを見ても何が写ってるかはそう簡単には見抜けないんですが、分かんないから、それを全部いわゆるこうコンタクトプリント、つまり印画紙の上に焼き付けて、ちっちゃいサイズなんだけど、この時何を撮ってたのかっていうことを全部見られる、可視化するようにしようっていう作業を始めたってことが一つと、だからそれで一応一通り全部ベタ焼き撮ったんですよね。でそれとあと大辻さんのやっぱりアトリエに残されていた、大辻さんが仕事をしたいろんな雑誌だとか、いろんな形で写真を依頼を受けて撮っただとか、作品発表しただとか、いろんなその印刷物がたくさん当然あるわけなんですが、それを端から見てって、そのなんていうか書誌の本を作るってことをやったんですよ、つまり何年にはこういう雑誌でこういう仕事をしていて、こういう写真が出てるっていうようなことを、まあ、データベースみたいなものを作っていく、はい、その時はまだ時代があれだからデータベースって言葉も念頭になかったですけども、うん、結局そういうことをやっていて、で そういう本を作ることができて、それでなんか全体のをおぼろげながら、はい、全体像に近いものが見えてきたっていうことが2000年代の初頭ぐらいにあったと思うんですね、うんうん、そこを出発点にしていろんな写真展とか、まあ、本みたいなものをこう作ってきたっていう感じでしょうかね。
これは大辻清二アーカイブっていう形で、はいはい、まあ、今そこでまさしく作られたある種のデータベースとものが、まあ、こう収蔵されていくような形になったっていうことですかね。
それはご本人が亡くなった後、その写真のフィルムっていうのは、まあ、ほっとくと劣化が進むわけですよね、うん、はい、で特に生活環境とその密接なところにあるとかなり危険な状態 で実際にもうなんとか酸っぱい匂いを出して、うん、古いフィルム その基層の部分がこうわかめ状にこう、うん、歪んじゃったりしたネガとかも出てきていた状態だったんですよ、うん、はい、だからこれはなんとかしなきゃいけないということでいろいろ相談していく中で、武蔵野美術大学っていうところが引き受けてくれて、うん、武蔵野美術大学にそれ遺族の方からの寄贈っていう形に移って、そこで、大辻教授アーカイブを作っていくと、うん、でそれを継続的に研究していくっていうことを、まあ、宣言してもらったってことがあって、うん、でそこに関わってずっと大津研究の一つのなんていうか場所にしてきたっていうことですかね、
いやでも実際に研究が進んでいく中で、うん、小峰さんもやっぱご存知なかったものばかりがどんどん出てきたわけですよね。
だから今回の展覧会の中でも、だから大津辞典っていうのこうこれちょっと重要なポイントなんですけど、うん、作品にタイトルプレートがあるじゃないですか、はい、そこに技法が簡単に書いてあると思うんですが、うんうん、その中でゼラチンシルバープリントっていうものと、あとタイプ C プリントってカラーの場合、うんうん、それは基本的に大辻さん本人がやったか本人の目が確実に通ってるっていうものなんです。
なるほど。
だからそういうものもまあ残ってるんで、うん、そういうものはすごい大事でしょ、本人が作ったプリントってことですから、うん、はい、でそういうものをすごい尊重するってことはあるんだけど、そうじゃないインクジェットプリントのものもかなりたくさん今回展示してるんですが、はい、それは、そういう、こう調査研究の過程でネガをこうずっと見てきて、その中にこんな面白いものがあるっていうことを発見してって、それで私は判断で、うん、それを選んで、プリントを作って展示してるっていうものなんですね、はい、だから、まあ、人によってはもうそういうのは許さないっていう考え方の人も多分かなりいらっしゃると思うんです、うん、もう作家が自分でやったもののみで回顧展は構成するべきだっていう、それも一つの考え方で筋の通った考え方だと思うんですけど、はい、まあ、そういうのをちょっと じゃないだろうみたいな、つまりその作家が残した、まあ、膨大なその言ってみれば水面下にあったもの、
はい、
その中にすごいこういろんな可能性とか、作家自身がそれを外に出さなかったけれども、その中には非常に面白いものがあると、それを今の視点から見出してこう見える形にしていくっていうのは、あの、まあ、正直やってて面白いんですよ、
うんうんうん、
でそれをあのやらせてもらってるんですよね、
うん、
でそれだけどハッピーにやってるわけじゃなくてっていうか、すごい今までの過程で用心深く、
はい、
あのすぐあの勝手にやってるんじゃなくて、いろんな段階を踏んで、うん、この2024年とかになって、うん、もう今までこういうことやってきたからここまでは許してもらえるんじゃないかなみたいな、そういうなんていうか、それでも人によっては逸脱してるっていうふうに、うん、あの批判する人もいるかもしれないなと
は、
はい、まあ、それも甘んじて受けなきゃいけないなと思ってるんですけど、はい、でもそういう形であの作家のアーカイブ研究の持ってる、うん、創造的な可能性みたいなものを追求していきたいなっていうのは強く思ってるんですよね、
うんうん、
だからそれでいろんな意見をもらいたいなと、批判的なものも、うんうん、もう当然含めて、
なるほど、
で そういう批判を浴びる中で強くなっていくんじゃないかなと、
うん
う
ん、
こういう研究のあり方が、
確かに、
だからそれあの今少しずつですけど、日本でもそういうその作家のアーカイブみたいなものはいろんなところで作り始めているところはあると思うんですが、うん、みんなやっぱりいろんなそのどこまでやっていいのかみたいな問題っていうのは抱えてると思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、
うん、ある意味 それを一番なんていうかはみ出してるのがこのお辻アーカイブかもしれないなと、
なるほど、
うん、でも今のところね、特にあの批判とかされないんで、うん、そんなはずはないだろうっていうふうに思ってます
まあ、作家自身がその言ったらこう自分で手がけて作品として出したものの後ろには言ったら無数の言ったらそうでないものたちがあるはず でそれをまあどうちゃんと結びつけて点と点を結んで一つの歴史とか文脈にしていくのかっていうことは、やっぱり今ずっとおっしゃってたやっぱそのある種の倫理観というか、かつあとその作家への深い理解というか、きちんとそのアプローチしたっていう納得がないことには絶対できないことだと思うので、逆に言うとこれはそういう意味では本当尾形さんがずっとやっぱりその大辻と向き合ってきてくれたからこそ、こういう形で見れるものでもあるのかなと思うと非常にありがたい展覧会だと思ってますよ。
すいません
ありがとうございます。いやでですよ、で今回の展覧会がまあその7章構成ですかね、になっているわけですけれども、まあ、第1章から第4章がこの会場で言えば1階のフロアにありまして、はいはいはい、でそこから階段を上って2階に上ると、まあ、第5章から第7章というような構成になっていて、はいはいはい、で僕は結構今回拝見させていただいて、まあ、その第1章から第4章までの、あの言ったらブロックと、その階段っていうまあその空間を見事に使った展示になってるわけですけど、そこを経てで2階 その第5章から第7章に行くっていうこの構成は見事に大辻の言ったらこうその一つのストーリーをですね編んでいるような感じもあったので、ちょっとまずその1階のフロアにあったその第1章から第4章っていうのがまあどういうまあその大辻の言ったらこう歴史を見ることができるブロックだったのかっていうのをちょっとお話しいただければなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
はいはい、今言っていただいた1章から4章っていうのは概ねにおいて1950年代 あの仕事なんですね、
はい、
時間の順序に正確になっているわけではなくて結構交錯してます、というのは1950年代の大辻はもうすごい多産な一つの時代で、同時にいろんなことをやってますから、それがああいう形で、4章構成になっていると考えていただいていいと思いますね、でその一番最初の章はあの太陽の知らなかった時っていうタイトルがついていまして、これは大辻清治が数少ないその画廊でのギャラリーでの展示をしたってことがありまして、それは1952年の竹宮画廊っていうところなんですね、東京神田の小さい画廊で二人展をやっていて、その時に出した作品っていうのがそのタイトル太陽の知らなかった時っていうものなんです。その時は10点の作品が展示されていたんですけど、その中の今は5点ですかね、が展示されています。それが1952年なんですけど、それより少し前の時期の、まあ、オブジェというかあの鳥の写真だとか、
そうですね、鳥の足がね、
足についてっていうあれが今回の展示の中で一番初期のものなんですが、まあ、この写真家はですね、自分のそのスタジオ、ちっちゃいあの 仕事場でオブジェをこうで状況を作ってオブジェを撮るっていうところから作品作りが始まってるんですね、うん、であれは そういうものです、はい、それであとそれに隣りあってヌードの作品が2点あったと思うんですけれども、はい、あれはですね、まあ、実はコラボレーションの作品なんです、うん、大辻教授のことを考えるときに、うん、一人で作ってるわけではない作品もあるっていうことはかなり重要だと思います、はい、実際にいろんな写真家の中でも写真は一人で撮るものだと思ってずっとやってる方ももちろん多数いらっしゃると思うけれども、うん、写真で何か作るって言ったときに例えばデザイナーだとか例えば編集者だとか、はい、なんかいろんな人とディスカッションしながらある種集団制作としてものを作るっていうことは実際にはかなりあるんじゃないかと、まあ、コマーシャルなんかかなりそうだと思うんですけどね、はい、大辻教授の場合はその他者と一緒に作るっていうことがかなり初期からあるんです、うんうん、でそのあのヌードの作品は阿部信也っていう、まあ、10歳ぐらい年上のキャラクターの強い画家がいましてその人のアトリエでその人と共同制作してるんですね、うん、だから自分一人で作ってると出てこないものが出てくる一人で作ってると現れてこないまた別の自分が現れてくるっていうようなところがあると思う、うん、そういうことを初期で強く味わってて、うん、それが後の作品の方でもいろんな形で出てくると思います、うん、そういうその最初のところをどういうところが始まったっていうところをご覧入れたいと思ったのが最初の章なんですね、うん、
なるほど。
でその先ほど言った竹宮画廊の二人展の太陽の知らなかった時っていうのはこれはオブジェではなくて、主に夜の街で撮られた写真ですが、はい、例えばその手相見の看板 の、うん、後ろにろうそくの光かなんかがある、うんうんうん、あれはその1950年代初期の新宿で撮られていて、うん、つまり日本がその、まあ、占領時代で ようやくそのサンフランシスコ講和条約がこう発効して独立を取り戻すかどうかってぐらいの時期の写真なんですけれども、うん、敗戦があって、占領時代があるその匂いがこう都市の中にあるような時の、うん、自分の住んでる周辺の街を撮ってる写真なんですね、うん、大辻教授はいろんな語り口ですけれども、うん、自分がどこにいるのか自分はどういう地平にいるのかっていうことをその時々で写真にしてると思います、
うん、
それが写真の大事な役目っていうか、うん、やっぱり自分がどこにいるのか分かんないじゃないですか、うん、だからそれをしっかり感じてしっかり形にするみたいなことを、うん、時代ごとに語り口違うんですけど、うん、やってると思う。それの初期形態がそこにあると思いますね、うん、それが第一章なんですが、うん、で第二章のところで月に疲れたピエロっていうタイトルをつけてるんですが、うん、ここは1953年以降ですね実験工房っていうグループに彼は参加するんです、
はい、
で実験工房っていうのは例えば有名な人で言えば作曲家の竹光徹さんとかびっくりしました、うん、
はい
湯浅ジョージさんとかそういう音楽の人と、うん、あと美術 の山口勝弘とか福島秀子とかっていう人たちと、うん、あと照明の今井直司さんとか、うん、なんかちょっと違うジャンルの人が共同で、まあ、インターメディアっていうふうによく言われますがそういう形でなんか一緒になんかやろうっていうようなまさにその集団創造のグループが1950年代の東京にあったんですね、
うん、
それに参加することになった時期のものを集めています、うん、それこそ共同制作物としてその当時のグラフ雑誌朝日グラフっていう雑誌が、うん、朝日新聞社から出てる雑誌でその当時すごいグラフ雑誌ってもの自体が力のあった時代、うん、まだテレビが始まろうとする直前ですね、ですね、ビジュアルで世の中の動向を習慣でこう反映していくような媒体ですから、うんみんな見てたと思うんですが、はい、そこの中の後ろの方のページでいろんなコラムみたいな短いテキストがたくさん集められてるページがあってそこのタイトルカットとして APN っていうアルファベット3文字をあしらったそれは朝日ピクチャーニュースの略なんですけども、うん、オブジェを美術家が作ってそれを写真に大辻教授が撮って、うん、で毎週新作を発表していくっていう、うんでその造形の方は何人かのメンバーが持ち回りでっていう集団制作のマスメディア上でのだったから多くの読者を相手取るような舞台で、うん、わけのわかんないオブジェの写真を作っていくっていう、はい、すごいスリリングな で、あれ1年以上続くんですよ、それが、うん、ちょっと波はあっていい作品とそうでもないのがあるとは思いますけど、はい、そういうのも含めてちょっとすごい面白いなと思ったんですけど、うんうん、そういうのが、まあ、実験工房の時代の仕事、はい、あとついでながらその脇にあの映像がちっちゃいモニターであったじゃないですか、うん、あれキネカリグラフっていうあのタイトルがついてるんですけど、あれはその16ミリのムービーのフィルムでカメラで撮らないんですよね、うん、あのフィルムに直接描いちゃったり、はい、フィルムを引っかいちゃったりなんかしてフィルムを直接いじって、うん、でそれをつないで映画にするっていう、まあ、実験映画みたいなものを1950年代、あのそれも一人でじゃなくて3人で集団制作なんですけど、日本の戦後のそういうこう写真でも美術でも表現者たちっていうのは情報あんまり得られないじゃないですか、海外の情報とか得られたとしてもこのわずかな窓口から入ってくるっていう状態を強いられてたわけですよね。でその中であのあれもつまりもう先にやってる人はいるわけです、海外にね、うんうんうん、あれはカナダのノーマン・マクラレンというすごいあの面白い実験作家が、はい、そういう同じ手法で、うんまあ、結構素晴らしい作品を作ってるんですが、うん、大辻さんは多分それを直接見たのはちょっと後になってからなんですね、うん、でもその話は伝わってくるわけですよ、うん、それで話が伝わってくるとそれだけでバーッとこう電流が走るっていうか、うん、
はい、
面白いって思うわけですよね、
やれんじゃねっていう、
そうそう、でそういうノリで、うん、あの大辻さんは参加して作ってると思います。だから情報が限られてるからわずかな情報ですごくなんていうか想像力が膨らむと、うん、いっぱいあるとなんかもうあんまりそういう反応生まれないと思うんですけど、うん、であのキネカリグラフっていう作品はどういう場所でその当時上映されたかっていうと展覧会場で投影されてるんですよね。だからいわゆるこう、映画館的なあの観客席に腰掛けてスクリーンを見るっていうような形で上映されてたわけじゃなくて、ある空間の中の、映像インスタレーション的にその当時から見せてる、その展覧会っていうのはコマーシャル系の写真家やデザイナーたちと一緒にやってるグループ展で、いろんな企業の広告をあの写真壁画といって大きな画面で作るその写真壁画の広告の写真壁画の展覧会の中の一角のスペースで当初やってるんですよね、
うん、
だから今回の展覧会の中でああいう形でモニターで映してるのは案外そう遠くないと思ってるんです、
う
ん、その当時のだから他の作品がこうある中で、なんかこう物としてそこに映像がチカチカしてるみたいな、うん、はいはい、そういうようなことなんですよね、
うんうんうん、
でただし今あのモニターで ご紹介している映像は、再制作です、
うん、
元々50年代に作られたあの実験的なフィルムは、うん、そこで発表された以後いろんな場所で上映されていくんですよ、
うん、
例えば西劇ミュージックホールみたいな、うん、つまりそのヌードのダンサーが踊るショーをやるようなところの舞台でそこに投影してみると、
あれをなかなかですね
それはそういう演出家のアイデアで、
はいはいはい、
とかいろんな遍歴をしたらしいんですけど、うん、それがある時失われてしまうんですよ、
うん、
フィルムそのものが。それは何かっていうとですね、これは1970年代に入ってからだと思いますけど、昔のテレビ番組で 11PM っていうのがあったでしょ、
はいはいはい、
夜の大人の番組で、はい、そこで栗おじさんっていうアニメーターが実験フィルム特集っていう番組を作った時に貸してって言って持ってったんですって、うん、それっきりなくなっちゃって、
うん、なんと
まあそういうことは起こりがちなんですけど
今じゃ大問題ですよ
でその後1980年代になってから大辻さんが一人で再制作したものがあれなんです、今上映しているもので。ね、その時にこの話長くなりすぎましたね。50年代に作った時はサイレント用のフィルムで作ってたんですよね、
うん、
だからいわゆるサウンドトラックのところはないフィルムで、はい、それで作って、また全く別に竹光徹さんがあの音を作って、それをそのシートに吹き込んで、うん、あのレコードプレイヤーでそのシートの音を流すっていうような、そういうなんか科学と学習みたいなやり方であの音をつけてたらしいんですけど、その当初は。で80年代になってからの再制作バージョンは大辻さんが意識したかどうか分からないけど、そのサウンドトラックがあるフィルムを使ったんですよね。それでそこにこう引っかいたり書いたりしたんですよ。して上映してみたら 引っかいてるじゃないですか、うん、サウンドトラックのところも、
はい、雑音みたいなこと
ノイズが聞こえてくると、うんうん、でその引っかき方で音が変わってくると、うんうんうん、だから最初はそれはよく意図しなかったものなんだけど、うん、それが当然そのビジュアルと音がある種関係を作っていくわけですよね、うん、でそれが音がだんだん面白くなっちゃって、うん、だんだん音のボリュームを大きくして
たイメージを作るものだったはずなのにいつの
間にか音になっちゃった。だから音が後の話に出てくるもう一本の映画があるじゃないですか、はい、あれ音がすごい重要じゃないですか、はい、割と最近そう思い始めてるんですけど僕、はい、大辻教授はサウンドスケープの写真家かもしれない
な。なるほど、なるほど。
あのもうすごい今の思いつき的な仮説なんですけど、ええ、でもこの展覧会をやってみることでそれがすごく感じてるところなんですね、うん、
展覧会ならではの醍醐味だな、
だから最初はまあ再制作をするっていうだけで多分制作されてたんでしょうけど、うん、そこでまた発見があってってことですよね。めちゃめちゃ面白いじゃないですか。面白
いですね。いやしかもそれがさ、こうその作品を置いてみてで、うん、他のフロアにまた別の作品を置いたことで、うん、それ同士のまた関係が見えてきたって今のお話は本当にもうねこういうのの醍醐味ですよ、
ね、いやそうですよね。
面白い。いや今多分ね、うん、これで第2章これ行きましたよ、はい、で第3章です。これアトリエ訪問っていうまあブロックでしたけれども、はい、これはまあその同時代の芸術の現場にレンズを向けたドキュメントってありますけど、これ雑誌の企画だったんです
か、ね、そうです。1950年代の後半に、うん、芸術新潮っていう雑誌今もありますよね、芸術新潮って、はい、だけど今の芸術新潮とすごい違う雑誌で、うん、その当時の、うんうん、つまりほぼアート全領域を扱うような雑誌だったんですよね。ですごい扱ったし、あのでそこで多くの仕事を大津教授はするんですね、うん、でその中の一つの柱がいろんな同時代の芸術家のアトリエに取材に行って、その芸術家とあとそのアトリエの空間を取るっていうことをこうずっと やるんです、うん、で旧三大でもともとその、いろんな美術作品のコレクションがある。でその中で今が展示しているので言えば例えば林武史だとか鳥海誠司だとかの作品がもともとあるわけですね、うん、でそれ大辻さん撮ってるよそこを、うん、大体そ あの作品を作ったのと大体同じ時期 の、うん、そのそれが生み出された場所とか生み出した人の姿とか、うん、大辻さん撮ってるわけです。それも根が調べてるから分かってるわけですよね、うん、これを結びつけたら面白いだろうなってことで、うん、あそこはだからこれはもう無さびではできないことで、
そうですね、
旧三大のコレクションとのこう掛け合わせる形でそのアトリエで撮られた写真っていうのを、まあ、これも選んで、お見せしてます、うん、その中でその久留米出身 あの豊福智則さんという彫刻家、はい、のアトリエも撮ってまして、うん、今旧三大が持ってる木彫のデックっていうすごいいい作品があるんですけども、それがまだ作りかけのところを、うん、おじさん撮ってる写真が今展示されてますので、うん、こういう空間で生み出されたものだっていう、あの正直ですね、林さんの作品とかでもおじさんの写真が沿うとちょっと良くなりますそれだけで見てる、うん、あ、まあ、膨らむことは間違いない。
間違いないですね、うんうん、本当にそれはそうだと思います。
ちょっとみんな時代がやや昔 あのアーティストたちの作品だから今若い学生にどう響くかはちょっと分かんないんですけど、うん、この機会を逃すわけにはいかないと言って、うん、あそこはやりました、う
ん、いや僕も展覧会見て途中でいきなりその豊福さん の木彫があるもんですから、うん、あれなんでと思って、
ま
あ、
おじさんまさか彫刻もみたいな、
そうそうそう、一瞬大津さんが作ったのかなで、あ、やっぱ豊福さんだって思った時に、うん、あれなんで豊福さんのやつがあるのと思って、まあでもそっか、まあ旧三大の、まあ、言ったらコレクション展みたいなことなのかなと思って目線移したら、うんうん、豊福さんのアトリエの写真があって、なるほどねという、うんうん、で、まあ、おっしゃってたように本当にやっぱりそれ作られてる過程の、まあ、言ったらお写真とやっぱりその作品をこう交互に見た時に、うん、おっしゃるように本当膨らむというか、うん、あれはなので本当旧三大ならではの展示としてすごい面白いブロックでした。でさらにその後その4章に、移りますと、今度はこれ無言歌って読むんですかね、はいはいはい、これと、まあ、舞踏金色という、はい、まあ、このタイトルの部分になるんですけど、ここはどういうブロックですか。
ここはやや伝わりづらいかなと、無理なことをやってるかもしれないブロックなんですが、はい、つまりかなり違うものを一緒のコーナーに揃えたんです、うんうんうん、 で最後にマップを置いてるでしょ、
はい、
あの1階の最後に、
はい、
東京の地図です、はい、でそこにこれどこみたいな、うん、その地図上の位置を示してるんですけど、だからあそこはちょっと違うもの同士なんだけれども、あれが寄り集って1950年代後半ぐらいの東京が立ち上がってくるんじゃないかっていうのをやってるんですね。まあ、そこまで思える人はなかなかいない分かりつつだけど、うん、でもそういうちょっと挑戦をしてみたところですね。
なるほど。
だからその中のコアになってる無言歌っていう一番最後のところにある3枚組 の、
はい、
あの黒布の女性が立ってるっていう作品があるじゃないですか、あれは大津さんの代表作としてよく比較的知られてる作品なんですけど、うん、あれはあの東京で撮られてるんですけど、でもなんか荒野みたいなところです、うん、じゃないですか、はい、寂しいような中風景の中に立ってるじゃないですか、うんうんうん、であれは大まかに2つの場所で撮られていて、うん、東京の東の方の江東区の豊洲、うん、豊洲っていろいろ築地市場の移転問題とか、なんか、ね、うん、今は都知事選でもいっぱい名が出てくる、うん、あれの1950年代後半の豊洲なんですよ、
はい、
埋め立て地江東区の、うん、であの黒い布の女性が夕暮れの岸辺に立ってるんですけど、その奥に工場みたいな明かりが見えると思うんですが、はい、あれはあの火力発電所
なんです、うん、あったんですね、その場所に火力発電所
できたばっかりなんです。できた直後にその場所を選んでるんですよ。
うん、
それからあと休憩のガスタンクの写真があるじゃないですか、
は
い、
ありました。
休憩のガスタンクは今は全然珍しくないけども、うん、あれ東京で最初にできた休憩のガスタンクなんです。
そうなんですね。
世田谷区の巡り沢というところに、
はい、
だからそれは東京のまあ西の方ですよね、うん、そこに初めてその東京ガスのガスタンクができました。その直後に撮ってるんですよ。だから変な言い方しますと、その2箇所を刃を突き刺すと、うん、東京の機能がかなり止まるっていうところですよ、
ね、なるほどなるほど。
で東京の大都市があるけど、うん、君たちはこの2つのポイントの間に生きてるんだよみたいなね、
東と西のね、それこそ
だからあの3枚の写真だけで東京を包囲してるんですよ、
う
ん、
なるほど面白い。いやあとやっぱ僕あの写真まず見た時に思ったのは、うん、その大辻さんの写真ってシュルレアリズムをまず通ってこられてるってこともあって、うんうんうん、極めて造形的な、うん、あの画面構成をされるなっていう印象があるんですね。でその中で言ってもあの無言歌っていうシリーズは、うん、その実景の中でどれだけその言ったらこう抽象的なイメージというか、うんうん、あの画面を成立できるかっていうことに結構やってらっしゃると思っていて、うん、でその中で真ん中だったりとかその画面の中にその黒い布をかぶった女性がいる、うん、であれもモノクロでやっぱりもう印刷されることをもうあらかじめ想定してというか、うんうんうん、黒がめちゃくちゃ黒いんですよ、
うん、そうです。
で、あのやっぱり黒い女性のあの黒さっていうのが、うんうん、あの実景の真ん中にズドンとくるっていうことで、うん、ブラックホールみたいに画面の全部をこう吸い込むような異様な存在感で結立してる感じがあって、でそれをこうでもものすごい計算され尽くした画面の構成の中にそれを置くっていう感じもあって、あれめちゃくちゃスリリングでした、
ね、その無言歌っていう作品がまず最初 あの念頭にあって、あれ作る時にあのコーナーで、あれがまあある意味その東京を包囲してるんだとするならば、あとなんだっけって言って東京の写真を考えてみた時に、うん、あの顔ぶれが浮かんできて、うん、でまあカラーの東京昔っていうタイトルの3枚とか、あとスライドショーの表参道なんですけどね、あれは、うんうんうん、表参道原宿駅の方からこう超望遠レンズで見ると、はい、道がこう天に上がっていくように見える、
うんうん、
それがね大辻清治は好きで好きでしょうがないんですよ。生涯にわたり何度も撮ってるんですけど、うん、あそこでスライドショーにしてるのは一本のフィルムからなんです。一本ねずっとレンズを覗きながらね撮り続けてるんですよ。
なるほど。
それを全部見せてます。
なるほど。
だからあれはフィルム一本分の大辻清治の呼吸が、
はい、
あのスライドにあります。
超望遠の うん、あの道路を撮ったやつはちょっとまたこの後の話にもつながってくる、うん、言ったらその風景をどう捉えるのかっていうこととめちゃくちゃつながってる話になりそうですね、うんうんうん、これはね、
うんうんうん。
あと僕やっぱこの1階のフロアで見せてもらったこの1章から4章がどういうものだったかって自分なりにちょっと咀嚼してみたんです、はいはい、でそれはやっぱ大辻の2側面があるなと思ったんです。でそれは一つはやっぱり今ちょっと軽く触れたやっぱそのシュルレアリズムから入っていったある種の表現主義的なというか、うん、画面の中にとにかく完成されたイメージを 構築していくみたいな、言った表現者としてのあの側面と、うん、もう一個は記録していくっていうこと、うんうん、あの出来事を例えばドキュメントとして記録をしていくっていうことだったりとか、その舞台の記録写真もそうだと思いますし、うん、そういうふうなある種の記録者としてのカメラマンとしての役割っていうものの両方を持っている、うんうんうん、でそこの言ったらこの表現者としてというところと記録者としてっていうところが両立するのがまた同時に写真であるっていうことを言ってもいるんだなっていう気がしたんですね。でそれはあのヌード写真のことについてあの大辻自身が書いているテクストが読める部分があったんですけど、はいはい、写真はロマンではなく実証的な科学の詩であると、メカニズムと人間の闘争であるというわけですね、うん、だからやっぱその装置としてのカメラでどのように絵筆のように表現ができるのかっていうことと同時に、それをどう閉じ込めることができるのかっていう記録っていうところを両立しながら、こうなんとかそれを引き合い掛け合いしながらやってた作家なのかなっていうのを1章から4章までで自分なりに読んでみました。いかがでしょうか先生。
いや素晴らしいそうだったのか
いやでこれなぜ僕がこれを導けたかっていうと、これがですね、うん、2階に上がっていく間の階段で、うん、あの大辻清司が残した言葉がですねパネルになって6枚か7枚ぐらいかな、うんうんうん、書かれている、これがめちゃくちゃ効いたんですよ。あ、うん、ここを経て2階に上がっていった時にもうズドンって僕は一気に持ってかれたんです、うんうん、でまずやっぱそこのためにはやっぱこの階段の部分で展示されている言葉たちが、はい、実は結構僕はすごい確信だと思っていて、ちょっとこれ僕のまた感想を言う前にちょっと、うん、あの先生にまたお戻ししたいんですけど、うん、これ4章に、あ、4章終わってその5章に上がっていくこの階段のところで展示されていたあの言葉たちっていうのは、あの先生ちょっとどういうおつもりでちょっとあそこにあのような形で展示されたのかちょっとお聞きしたいなと思って。
展覧会のタイトルを大辻清司の写真と言葉に今回してみたんですよね、うん、かなり初期の段階でそうしようと言って決めたんです、うん、だから言葉も展示しなきゃなっていうのがあって、うんうんうん、でいろんな案を考えました正直、うん、で大辻教授は生涯にわたってやっぱりいろんな文章を残してるから、うん、これでいこうかあれでいこうかっていくつもの案を作りましたが、うん、結果あれに落ち着いたんです、うん、あれは何の言葉かって言いますと、はい、1968年美術手帳の特集号で写真今ここにっていう特集が組まれるんですね、はい、美術手帳の歴史の中で写真を特集したっていうのが、まあ、何回かあの大きな特集組んでるのがあると思うんですが、うん、その中でも、まあ、非常に何ていうかその時代を生きた人にはあの強い印象を残している特集らしいんですが、うん、それをあの階段を上り切ったところにポツンと置いてありますけどね、はい、雑誌本体を、その冒頭にですねグラフ構成といってあの写真を考えるためのさまざまなキーワードを立てて、例えばシャープネスっていうキーワードだとか、うん、グラデーションっていうキーワードだとか、うん、まあ、そういうようなキーワードを立てて、その写真をそのキーワードで考えていくのにふさわしいさまざまな写真を集めて、うんうん、その見開き2ページをそのキーワードでいろんな写真を見せていくと、うん、でそこに大辻教授が短いテキストを書いていくっていう、
面白い、
それが何十ページにもわたってあるっていう特集なんですよ、うん、これは今見ても多分全部モノクロだったのが今とちょっと違うんだけど、若い方にも多分すごい面白い特集だと思います、うん、出展先にその当時許可を取っていたのかどうかっていう問題が大きな不安を残しますけども多分取ってないんじゃないかなと思いますけど
やっちゃったよ、
はい、でもまあそういう時代なんですね、うんうんうんうん、だ大辻教授はある時から60年代の後半ぐらいから写真の基礎論みたいなことを書こうとしていくわけですよ、うん、はい、写真っていうのを考える上でのその概念を3つぐらいのあの分類して、こういう角度から考えられるとか、なんかそういうのを繰り返し作り直してる、うん、授業の中でもそういう授業をやってたと思うし、うん、そういうものをなんていうかこう写真のなんていうか基礎を考えるテキストみたいなものを何度も書こうと挑戦してるんですよね、うん、繰り返し失敗していくんですそれを、うんうんうん、だからカメラ雑誌で連載してみたり、それに近い本を出してることもあるんですけど、だいたいなんていうかこう途中で息切れして終わっていたり、十分に展開しきれてなかったりするんだけど、何度もそれを挑戦するんですよね、うん、だけどその苦しい過程の中での達成があの写真今ここにだと思います、うん、であれはあの長い文章じゃないけれども、言ってみれば彼がいろんなふうにあの角度この角度から写真っていうものはこういうことじゃないかって考えていたことが短い言葉の中でこうかなりエッセンスとして 定着できてる、そこからあの今回いけるかなっていうのをピックアップして並べてるんですね、うんうん、それは読んでいただいて本当あの嬉しいです。
いや、あそこを読んでて本当にもう僕 あそこからもうギアね、
うん、入ったね君はね、
うわーってなったんですけど、うん、いやそれ何かっていうとやっぱりそのやっぱ彼が写真っていうものを今もまさしくお話しいただいた通りですけど、写真っていうものを何として捉えようとしてたのかっていうところがかなりやっぱり直接的に触れれる場所だったっていうことですね。であの例えばその今ここにっていうテクストの中でその写真っていうのはその瞬間を永遠に定着させることができる装置であるっていうようなことをまあ言ったら内容的に言っているところと同時に、消えていく異質な出来事を捉えんとするのだっていうようなその写真家としての意思みたいなものも書かれていて、でその目の前で失われていく出来事だけどそれがずっと起こり続けているっていうことと、なんかそれをとにかくカメラマンは捉えるのだ、もっと言えばシャッターさえ押せばそれ捉えられてしまうのだっていうこと、自発的に捉えようとしなくとも言ったら向こうからやってくるものを受け止めてしまうんだみたいなことの幅も含めて、かなり本当にで それは言ったら一個の答えには定着しないんですけど、すごく本質的な問いがあそこのところで本当にたくさんなされていて、どしゃーって一章から四章までで一回その立った彼のある種の表現者として記録者としてのっていうところがなんかね、あそこで一回合流していくような感じがしたんですね、すごい面白かったです、そこは。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。いや本当に充実の展示で、2週にわたります、
はい、
我々が拝見したのが前期の6月30日まで開催されていた前期の展示を拝見して、帯方さんにお話を伺ったわけですけど、まあやはりね、実際にこう出会われて影響を受けられてお話をされた方が手掛けられた展示ってやつはいいですな。
まあ、ありていの言葉になっちゃいますけど、熱いですよね。
熱いですよね。
熱量がしっかりこもってて、やっぱりあの話聞けば聞くほどですね、この作家の奥の部分にですね触れていくような感じがあって、非常に面白かったわけですけど、先ほど佐藤さんもおっしゃっていただいた2週にわたります、
はい、
で後半、ね、この番組の後半で言ったらこの展示会場をですね、上の階に登っていって、2階に行くその第5章からですね、お届けすることにあの来週はなるわけですけれども、めちゃくちゃ面白くなるからね、ここから ね本当に信じられないぐらいまたねグイッといくから、ちょっと覚悟して必ずちょっと来週も聞いてくださいというですね、
はい、
ご案内でございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。三好さん、今週もありがとうございました。
来週もっとすごいで。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日、私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。